アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2354回3月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、ノーアルタカは爪を隠すです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムのことわざカレンダー、タカが飛びカラスがつつくということわざ、なぜか大きな欠点がある女性を罵る意味だそうです。なぜこういう言葉になってるか由来がわからないそうです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私そんなに脳はないんですけども、ないなりに一生懸命発言させていただいております。ただちょっと擬態語とか擬人語とか多めになっております。お許しください。ガビョンなミラです。
ギズモードジャパンにあった記事です。アイデア交換の強い味方、フリーボードを使いこなそう、 Today at Apple という記事が出ていました。 iPad ユーザーの皆さん、フリーボード使ってますかという書き出しの記事でしたが、ここではミラさんとハルさんに入っていただいてます。ミラさんは先週自転車に乗っていて迷子になった子猫を助けたんですよね。
そうなんですよ。もうあの子猫はね、可愛くて助けざるを得なかったですねって、おいっていう、はい、
そこまでご約束でした。予想外のものをぶつけてどう反応するかを試してみました。嘘です。そんなこと考えてませんけど、
ね、はい。
iPadOS の 16.2 で標準搭載になった Apple のディスカッション用ツールで、フリーボードというアプリケーションです。 16.2 にしてたら使えるんですよ。うん、使ってます、
うん、使ったことないです、
ね、テストぐらいしかやってないですよね。
ハル、うん、さん結構悪口言ってたと思うんですけど、フリーボードは。
悪口じゃなく、フリーボードアプリと普通のメモアプリ統合できなかったのかなっていう。
開発者が今心ぐさぐさ傷ついてますわ、きっと。できへんかったんやーとか言ってるかもしれませんよ、それは。昔からでも Mac、Windows の方もあるかもしれませんけど、こういう何でも貼れるアプリケーションってありますよね。うん、ここでは Today at Apple っていう Apple 丸の内の中でやっていたイベントのことで、これをご紹介されてます。 Today at Apple、 Apple 丸の内でこのフリーボードの解説先生役を務めたのは平岡優太さん。この方、 Apple 製品の関係の YouTuber としてはすごいんですよ。登録者数34万8000人なんですよ。で、うち YouTube アニメ版630人とかなんですよ。貴重な637人、8人ですよ。1000人までは特別扱いしますとか言ってる、こっち皆さん入ってくれるかな。1000万メートルまでは皆さん特別扱いですとか、ね、そんな、1000人過ぎて入ってくれるんだね。そんなことは言いません。その方がフリーボードの解説をされてたということです。三浦さんもなんかこの程度でアプリケーションを使ってらっしゃるって前言ってましたね。
会社だと、ミロっていうのがあるんですよね。
ミロ。
MIRO かな。それもオンラインホワイトボールというのはかなり有名なアプリケーションというかサービスですね。
は
い
は
い
は
い。
今サイト見つけました。
うん、はい。まあまあのシェア持ってんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、似たようなことができます。私が前使ってみて感想を言った時にも、このミロと比較したんですけど、はい、ミロの方はクリックしているものが、誰がクリックしてるって、誰が編集してるっていうのが名前が出てくるんですよね、オブジェクトに。はいはい、でも、フリーボードはそういうのないなっていう話をして、つくといいのになっていう話と、レスポンスというか、はい、お絵かきアプリと同じことができるけど、はい、レスポンスがいいっていう意味では、やっぱりフリーボードもいいよね、みたいな話をしたと思います。
ギズモードジャパンさんの記事で、アップル丸の内でやった時のフリーボードのディスカッションですね。みんなが参加された人たちが一枚のフリーボードにアイデアを付箋のように書いて貼っていくっていう、参加者全員フリーボード大会というのをやっていたというのをやってますけど。
うん、
こんなあんまりやったことないんですよ。多分三浦さんはいっぱいお仕事されてるでしょうね。アイデア出しとか。
そうですね。 コロナ前はリアルタイムに白板のところに付箋を貼ってベタベタして同じようなものをグルーピングして、これはみんなどういうことを言いたかったんですかねっていうのを一緒に色をするみたいなところが今ウェブ版になってやってますね。で、いろんな製品が同じようなサービスが乱立しているので、どれがいいのかなというふうに思いますけどね。
この前 iPad でそういうのを見つけたアプリがありまして、 VizRef って言うんですけど、はい、VizRef っていう、これ iPad 版と iPhone 版と別々なんですよ。作ってるとこは一緒なんですよね、はいはいはい、スタジオピクサノーかな、ピクザノーとかいうとこね、うんうん、有料アプリなんですけど、いろんなウェブとかもこう参考になるようないっぱい見つかるじゃないですか。でそういうのをコレクションするんですけど、写真アプリのように一個一個見てたんじゃ比較はできないから、一個の大きいボードにペタペタペタ貼っていく、関連付けたりとかして、で何やったらその細かいとこまで見たい絵は拡大して貼っとくとか、自由に貼っていくボードでね。これ Mac 版ないんですよ、ここビズレフのが。で私は Mac で使いたいんですよこれを。で今いつもねアフィニティデザイナーって言ってね、イラストレーターみたいに使えるアプリで、あれでやってるんですよ。あれでやって PDF で書き出しておいて、それを出先で iPhone で見たりとかするんです。これ Mac に対応すればいいのになと思ってそれはないと。
ポストビットみたいなものでポトポト貼っていけるウェブサービスだったら何でもいいんですか？い
や、どちらかというと画像を貼るのがメインですね。
ああ、画像を貼るのか。
Mac だけだったら単体でそういうのあるのはあるんですよ、他にもいくつか。ただそれは iPad で iPhone には連携しないんですよ。
ジャムボードっていうのは同じようなものがあるから。
美味しそうな名前は。
ジャムっていうのは集まってワイワイっていう感じですかね。
は
い、 そ, うねう
ん、
そういうのもある。多分それは。
ああ、デジタルホワイトボードって書いてますね。はいはいはい。これはハードウェアは何ですよ、ブラウザーベースとかですか、これはひょっとして。
ブラウザーでもできます。同じボードをブラウザーでも見れるので。Mac でも使います。
やりますね。Google の回しもんですね。
Google の回しもんですね。はい、はい。いやいや、そんなことはないです
けど。何ももらえるんですかと聞いてしまいます。
いいじゃないですよ。
アイディアとか出しすぎて、あれこれ悩んで。しょうもない YouTube のアニメですけど、あれはモンビルさんが書いてるんですけど、アイディアは私が出すんですよ。うん、だからもう難儀するんですよ。もうそんなは今後は AI に全部丸投げ。と思いまして、iPhone マニアさんにこういう記事がありました。チャット GPT、GPT-4 で数分で iOS アプリが作れるという記事がありました。
15分ほど。
チャットボット、チャット GPT ね、GPT-4 がもう始まってまだ話題になってますけど、これで iOS アプリがあっという間に作れたっていうお話です。
へ
ー。と思いますけどね。別のユーザーも TBOS アプリを30分で作ったと投稿していたということで。
すごいね。
じゃあチャットの中でこういうものを作ってくれという仕様をまず言うと、それに沿ったものこうですかってコードを書き出してくれるってことですかね。
うん、そうだと思います。なおかつ、はい、チャット GPT でチャットなので、はい、やり取りが何回かできるじゃないですか、同じ話題で、ここがやっぱり今までの通常の GPT とは違って、はい、一回間違えても、いや、そうじゃなくて、こういうシチュエーションで、こう作ってっていう、シチュエーション設定っていうのができるのが、やっぱりすごいんですよね。
修正修正しながら自分の欲しいものに近づけていくことができる。
ね、そうですね。いわゆる、今までだと、機械学習をやってる人が、プログラムで、チューニング、はい、ファインチューニングっていうんですけど、それをやらなくちゃいけなかったものを、言葉でできると。完璧にはできないんですけど、言葉でチューニングできるっていうところが、このチャット GPT 系のすごいところですね。それが技術者だけじゃなくて、一般の人ができるようになったっていうところが、もう革新的だと私も思います。
どなたかでお子さんが iPad とかなんかで Mac も与えてるのかな？ Unity にハマってると。お子さんまだ小学生か中学生なんですよ。もうずーっとチャット GPT に、プログラムのことを質問して教えてもらって、それで作るってやってるらしいんですね。そしたら、もう教科書もないのに、一週間ぐらいで、こんなん作れんのっていうのを作るらしいんですよ。で、それって言葉で表現できるもの全部が対象になり得ますよね。
そう、みたいなんですよね。で、多分、これを作った OpenAI も、 考えていなかった使われ方をしているようで、本当に使い方はその人次第、
うん、っていう。
で、何でもなるっていうものみたいですね。うん、
将棋の世界でも早くからコンピューター使って自分の腕上げるっていう言われてたじゃないですか。スポーツの世界とかでも多分応用聞くと思うんですよ。今、ブラウザーが出た頃とか iPhone が出た頃とかみたいにちょっとワクワク感がありますね。うん、はいはい、まあチャット GPT に始まって、まあ他にもいろいろあるんですけどね、AI は。こういうのって一番チャンスじゃないですか。始まりやから。何やっても OK やし、失敗もあっても、まあ普通、それはそうやなって認めてもらうから。
人儲けしますか。
今やってやるべきちゃいますかね。
今までだと人間が新しいアイデアとかをいっぱい出し合って、そのさっきの話じゃないですけど、ホワイトボードとかに、で、付き合わせて、けんけんがくがくやって、新しいアイデアが出てくるっていうところの一つのアイデアマンとしてチャット GPT に何でもか入ってきたと。AI みたいなものが入ってきたと思えばいいと思うんですよね。そんなことできてる人が仕事しなくなるとか、いろいろ、怖いことを考える人もいっぱいいるんですけど、まあ、もちろんそういう面もあるかもしれないけど、いい面も見るようにしていただくといいかなと思う。はい、
で、真っ先に言われるのが、AI が来て仕事が奪われる人が出てくるっていう話題がありますけど、はい、あれね、はい、昔から言ってる話ですよね、それ。逆にそれ使ってまた形変わって残るか分からへんしね。いろんなものが。
うん、そうなんですよ。結局、抜かれましたよ、AI は。はい、例えば、囲碁では、囲碁とか将棋とかではもう圧倒的にもう AI の方が強いんですから。そうですね。うん、じゃあ、そういう囲碁とか将棋みんなやめましたか、うん、ああいう大会なくなりましたかっていうと、全く逆でしょ、うん、新しい指し方でみんな喜んで見てるじゃないですか。なおかつ実況中継も変わりました。囲碁とか将棋指してる時に上に AI メーターが出て、どっちが優勢かみたいなものを分析して、それでまたワクワクハラハラしながら楽しめてるじゃないですか。
人間がより効率的になった環境で、また新たな産業とか新たな職業とかアイデアが生まれてくるかっていうところだと思うので、全然悲観する必要はないかな。
でも私は子供の頃よく少年漫画で未来のロボットっていろんなロボット出ますっていうあって、勉強を教えるロボットとかね、お買い物行くロボットとか、その中に人間をいじめるロボットっていうのがあったんですよ。それはね、ロボットに頭を踏まれながらはいはいって謝ってる人間の絵だったんですよ。その時にね、書いてあったのはそういう人もいるって書いてあった。
ああ、
いじめられたいって思ってる人がいて、でも相手が人間やったらなかなかやってくれへんから、ロボットやったら遠慮なしにやってくれるんで、っていうことかなとその時は思ったんですよ。
悪くない快略であればいいと思いますよ。もちろん AS 型、M 型とか、もちろん世の中いるわけで、度合いは別としてみたいなね。
でもね、ギガ人にはこういう記事が出てたんです。オープン AI の共同設立者が、私たちは間違っていたと語る、 AI の危険性からデータをオープンにしない方針へと大転換という記事が出ていまして、これまで先ほども話しました通り、どっちかというとオープン AI 万歳みたいなノリで話してたんですが、 AI 企業のノミク AI でイルヤ・サツキバーさんで、オープン AI のチーフサイエンティスト兼共同創業者の方、この人が競争と安全性を理由に GPT-4 のトレーニングデータを非公開にした選択は自明だったと説明していると。でももう公開してしまったんやったらもうみんな持ってるから、今更非公開って言ってももう遅いんじゃないですか。そうじゃないの？まだどっか隠してるところが、これからの部分はもう出さないよってこと？
データは結局ネットにあるものとか、あるいは書籍で電子化されたものみたいなもの、もろもろなので、我々も取れるっちゃ取れるものがかなり多いと思うんですけど、結局どういう処理をしたか、その AI がどういう学習をしたかっていうのは、未だに AI の中って分かんないんですよね、正直言うと。完璧には。
はいはい。
どういう構造で学習したデータが、数字としては出てますよ。でもこの数字は本当はどういう意味をしてるかっていうのはみんなまだ研究段階なので、
プログラミングから作っていたとはいえ、ブラックボックスを作ってしまった。
それはもう AI いっぱいにブラックボックスですから。
さつきばあさん、最後の記事でも、私の見解ではトレーニングデータはテクノロジーです。そうは見えないかもしれませんが、そうなんですと。トレーニングデータを公開しない理由は、パラメータ数を公開しない理由とほぼ同じですと言ってるそうなんですね。
というか、あれのアイデアですってことですよね。それはわかります。はいはい。
うん、ただそのオープン AI のトレーニングデータに著作権侵害によるものはあるかどうかという質問には答えませんでしたということなんですね。 ちょっとやっぱ発揮しなかったっていう。一番最初こういう AI の作るって基本の基本が最初あったと思うんですよ。いきなりポンと今のものが出たわけじゃないから、研究者の方たちが最初なんか作ってた時があったと思うんですけど、何年前か知りませんよ、それは。その頃はまだ中のものみんな分かってたんでしょ？そんなことないの？
最初の方はすごくシンプルだったんですよね。どちらかというと統計学です。統計学よりの話だったんですけど、あーっていうのが来たら次は医が来るだろうか。おが来るだろうかっていうのを情報から読み取って確率を計算してたということなんですけど、ディープラーニングと組み合わさった時から説明が難しくなってきたというところなんですよね。で、そっちの方が断然人間が思うところの精度が高いんですけど、逆に言うと中の計算された計算後の学習データって何を意味しているんだろう、中身見て意味がわかるんだろうかというとまだわからないんですよ。で、なんとなくこういうことかなっていうのを視覚化したりとか解釈しようとしている取り組みはいくつかあるんですけど、まあそれで本当に説明しきったというのはもう到底まだ遠くて、うん、っていうのがあります。うん、ただそれを言うと、じゃあ人間の脳って全部中身分かってますかというと、もう分からないですよって。だから一緒っちゃ一緒なんですよね。うん、ただし人間じゃないものなので、うん、コンピューターの計算結果が。だから、なるべく分かりやすくしておかないと、人間は恐怖に思っちゃうので、そこの研究がどんどんまだ進められてるというところですね。
まあ、ね、うん、まあ、なんていうんでしょうね。人間が人の手ずから考えて作り上げたもので、中身は分からないっていうものは、なかなか世の中に存在しなかったような気がしますけど。うん、まあ、まあ、大昔ね、科学が何とかとか、分子子がどうとか分からん時代からパンコネってやってたから、はいはいはい、だから分からんまま作ってたっていうのはあるけど、今それ分かるじゃないですか。にわかには信じにくいところがあって、うん、ブラックボックスで分からんままだなんてね。
ビジネスで使うときは、精度はディープラーニングを使った技術の方がいいんだけど、あえて説明しやすい手法のものを採用するっていうのはまあまああるんですよね。統計的なものとか、場合分けみたいなものに近い、はい、AI の方が説明しやすいじゃないですか。こういう場合はこっち、こういう場合はこっちっていう、
まあ単に分岐たどるだけ
で、それをちょっと高度になったものをビジネスでは使った方が、後で何か言われた時に、いや AI はこういう基準で判断したんですって言えるじゃないですか。
あ、そうそうそう、ね、言えますよね。
いかにディープラーニングでもある程度分かったっていうところに持っていくかっていうのは、まだまだ研究が進むんであろうなと。うん、今回出てきたチャット GPT が面白いのは、使う人によって使われ方が違うし、面白い結果が出てます。で、なんでそうなるのかなっていうを研究した人がいて、もしかすると、なんか人間もこういう風な思考回路で動いてるんじゃないか。もしかするとその思考回路をこのチャット GTP から発見できるんじゃないかという学問もできてるぐらい、だから本当に面白い動きが今起きてるなと。
そういえば、あの、AI に自動生成の絵を見てても思いますもん。脳の中で夢とかで見ていく映像ってあの感じじゃないですか。ぼやーんとしてるけど、それが意味するものが何かは分かってるんですよ。でも細かいとこ上げたらそれちゃうよな。でもまあこれでええかみたいな。夢の中で見てるのは多分そうやろうなっていつも思ってるんで。三つのりさとみさんからは、2347回で話題に上がってたミステリーハウス、月刊ログイン1983年8月号のアドベンチャーゲーム特集に載ってました。アップル2から多くの国産機にも移植されてたんですね。シャープマイコン老人会って書かれてまして。老人会ですか。ログインね。1983年ログインですよ。83年やったらまだ、ね、MSX 出て回らない年ぐらいいちゃいます多分。
うん、それぐらいですね。
ですよね、うん。まあ、その時の写真を、これお持ちなんでしょうね、雑誌を。だから写真でね。
う
ん、
はい、そうですね。
ありました。これ、あの、ハルさんが言ってたミステリーハウス。
ミステリーハウスですね。はい、はい。
単にワイヤーフレームだけの部屋の家なのに、
はい。そうですね。
雑誌で特集組んだらいっぱいカラーの挿絵がついてくるんだよ。そんなにゲームの中一回も出えへんやんと思うんやけど、臨場感というんですか、はいはいはい、そういうののために、うん、はい。
想像をかき立てさせるようなですよね。はい、確かマイクロキャビンさんでしたか、移植したのが、
はい、
日本のパソコンに。私この白黒のフレームだけのミステラウスはやったことないんですけど、
はい、
マイクロキャビンさん X1 用に出したミステリーハウスウォーリーっていうゲームがあったんです。あれは面白くてやりましたね、はい、必死で頑張って全部解きましたね。
それは最終的に分からんかったら分からんままで終わっちゃうもんですか。
ベンチャーゲームってそうですね、解けなければそれで終わってしまいますね。もう
雑誌買ってなんか答えを必死に探さないとダメ。
それはあります、特集するので。でそれで当時ベーマ側の付録とかでついてたんですけど、はいはい、山下明さんですね。
ああ山下明さん、
はいはい、あの方が多分ゲームの攻略本とか攻略を記事にした走りの方だと思うんですけど、
うん、はい、
アドベンチャーゲームの攻略とかの記事をベーマ側によく、ね、はい、連載されてました。
懐かしい、ね、分かんなくなったら前の放送の時もありましたけど、ストップキーで止めて、はい、プログラム出てきて。
分析して。
分析して、Go2 でこっち行ってんのかとかって、やってましたけど、はい、でも、その当時、まだそんなにプログラムももう分からず、結局分かんなかったですけどね。
はい、なるほど。私、そのポケコンでベーシックをちょうど高校生の時やってて、で、Go2 って出てくるでしょ、うん、
はい。
Go2、GOTO、後藤。
はい、はい。
後藤さん好きやなって言ってね。
何の後藤さん好きだった
んですか。いや、後藤さんっていう女の子好きやったんですよ。で、GoTo 見るために後藤さんのことばっかり思い出して。
ああ、それは、ベーシック、まあまあ、たくさん出てくるから、大変だったでしょうね。
大変でしたね。はい。まあ、後藤さんには結局、告白できずに終わっちゃったんですけど。はい。元気してありますかね。
未練が。未練が。
未練が。
未練ね。多分ね、死ぬ間際にそんなん言ってると思います、私。何歳の頃の誰それさんとかで。アルフーさんからは、MacBook Air 11インチ Early 2014のビッグサー 11.74 の適用終了。今年は2023年なので、もう9年経ったとは、軽作業しかしていないので、このスペックでも困らないですね、といただいてました。実は私それと同じモデルを持ってます。
お
ー、R2014、
はいはい、
マクベア、あのこの番組の編集に使う、外で使うのでやってます、うんうんうん、ビッグサーですか。私ビッグサーしてないんちゃうかなこれ、はい、だからパラレル入れてめっちゃ重なってんだけどね。あルナさんからは、ワンボタンの声ではアップルウォッチの話題がよく出ますね。配信を聞いていた家人が、体をひねったエクササイズのような体勢で改札を通る以外の用途がわからないと言っています。
ああ。一番の用途は時間見ることじゃないですかね。よく言いますけど。
まあ便利は悪いですよね、時間見るには。
なんで悪いですか？
いちいちこう、ガーッてひっくり返して、あっってこう見えるような角度ですね。
ああ、今は常時点灯なんでね。
またそれ言われたよ。悔しいなぁ、ね。はい、今、ガチャガチャでスマートウォッチもどきみたいなの出るの知ってます？電源いらずって書いてあって、ね、前ニュースで読んだことあったじゃないですか。スマートウォッチの画面が出なくて、はいはいはい、スマートウォッチの風につける、まあ言ったら腕バンドなんですよ。
うん、
そうか。エクササイズのような体勢。うん、そんな体ひねらんでもまっすぐ通れると思いますけどね。
と思いますけどね。
はい。
あ、だから逆に言うと私は、アップルウォッチに合わせたタイプですね。だから、
はい、
左につけてた腕時計を、私は右につけ直しました。アップルウォッチが出て、スイカが使えるようになってからは、それに合わせたと。アップルウォッチに合わせて生活を変えましたね。
は
い、うん、そっちの方が断然確かに、P がやりやすい。
うん、
あアップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの虎穴に入らずんば虎子を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったためプログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です。3月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月28日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。